主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは賽銭箱の向かい側に座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の群衆がたくさん入れていた。ところが一人の貧しいやもめが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クワドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいやもめは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はイエス様が、エルサレムに入城した後ですね、エルサレムのこの神殿の中での、一つの出来事が、語られています。神殿というのは、日本で言えば神社やお寺さんみたいなもんですから、やはり献金を入れるというのは普通のことだったんだと思いますが、大勢のお金持ちがたくさんの献金をしていた。それに対してこの貧しいやもめがレプトン銅貨2枚ですね、だいたい100円前後ぐらいですね、ぐらいのお金を、それはごく小さな献金で、別に目立つものでも何でもなかったでしょうけれども、でもイエス様はこの献金を非常に高く評価されたんだと思います。誰よりもたくさん入れたと。もその多くの人は有り余る中から、これは私たちの普通の態度だと思いますけれども、この人は乏しい中からですね、自分の持っているものを全て入れたと。100円が持っているもの全てということですから、非常に貧しい方だったということは間違いないと思います。でもこの話を読むたびに、何か励まされるような気が、するんですけども、結局私たちの持っているもの、実際一人一人は、大したものを持っていないですけども、でもそれを、私たちがどれだけ寛大に主に捧げて生きていくかどうか、それは本当に量とかですね、人の評価とかそういうことと関係なしに、私たちの持っている乏しいものを、どれだけ神様に寛大に捧げることができるか、それをこの神様が評価してくださっている、神様が見守ってくださっている。だから私たちはその神様のその見守りの中で、私たち一人一人ができることを神様に捧げていくように、呼ばれているんだろうと思いますね。でもそれもできれば、私たちの持っているもの全てを、それ別にお金のことだけじゃなしに、私たちの時間とかエネルギーとか心とかですね、それはもちろん仕事を通して、家庭生活を通して、さまざまな活動を通して、自分自身の全てを神様に捧げられるかどうかだというふうに思います。タゴールという人の、インド人のですね、タゴールという人のお話の中に、こういうお話があるんですけど、一人の貧しいそのホームレスの人がいてですね、そして、物乞いで生活してたんですけど、ある国の王様が非常に、お金持ちですけど、ものすごく寛大な方であるっていう、そういう評判を聞いたんですね。それで、その人のところに行ったらたくさんのものをもらえるんじゃないかと思って、そのホームレスの人はその王様のところに行ったんですね。で、大きな宮殿に住んでいて、その宮殿の前で、座っててですね、その王様が来たら何か物をもらおうと思ったんですね。そしたら王様のこの馬車がですね、綺麗な馬車がこう行列できて、そして彼はその その王様に聞こえるように大声でですね、何かくださいというふうに言ったんですね。そしたらその馬車が止まって王様が降りてきたんですね。そしてそのホームレスの前にツカツカっと歩いてきて、そして、そしたらホームレスは、まあ、大金持ちの王様ですから、何か自分がもらえるんではないかというふうに思ってですね、それで喜んでたら、その王様はですね、なんと彼の前に来て、王様の方がこう手を出すんですよね。王様の方がこう何かくださいっていうふうにして、そのホームレスの前に手を出して、なんかもらえるとばっかり思ってたらですね、王様の方が何かくださいっていう。で、まあ仕方がないから、まあ一袋のお米を持ってたんですね、そのもらったやつがあって。で、その一袋のお米の中から、まあそれ自分のご飯として後で食べようと思ってたもんだったんで、二粒だけ王様の手にこう手のひらに乗っけたんですね。そしたら王様は非常にニコニコして嬉しそうにして、その二つの、お米をですね、米粒を握ってそのまま馬車に乗って入っちゃったんですね。それでホームレスの人はあれとかと思って、なんかもらえると思ったら王様の方が、ね、手を出してくださいって言うから、まあこれはおかしいと思ってですね、まあなんかきょとんとした、狐につままれたような気持ちになって、それで、まあ、近くの川べり、川岸で彼はその一夜を過ごしたんですね。で、明け方、まだちょっと暗い間、その自分の持ってたですね、そのお米の袋がピカピカ中から光ってるんですよね。で、不思議に思って、その袋を、そのお米を入れてる袋を開けてみたら、その2粒分のちょうどその2粒のお米の形と全く同じ金の粒が2粒入ってた。それでその時彼は気がついたんですよね。これが王様からのプレゼントだったと。でも自分はケチって2粒しか王様にあげなかったから2粒分の金しかもらえなかった。その袋ごと捧げてたら、もうそれこそ全部金になって、もう自分はホームレスから脱することができたのにって後からまあ残念があったというですね。で、タゴールはその物語に奉献っていう、捧げるっていうですね、そういうタイトルをつけてるお話なんですけど、まあ実際のところ神様はその王様以上に大金持ちなんですよね。だから何か必要かって言ったら何にも実は必要じゃないわけですけど、でも神様は私たちが自分の持っているものを捧げることを喜んでおられる。そして私たちが捧げる以上のものをいつも神様は豊かに恵んでくださるわけですよね。でも私たちの方がケチケチして、もうちょっとだけとか、これだけとか、もうお米粒一粒だけとか二粒だけとか、まあだから神様の恵みも私たちに、なんというか本当の意味で神様の豊かさをなかなか味わえない。それはきっと私たちの心というか、私たちの心が狭いから神の恵みの働きが弱いようなことなのかもしれない。私たちが完全に神様に心を開いて全てを委ねるならば、神様は、とにかく神様は全知全能ですからね、この世の大金持ちも誰もかなわないぐらい全てを持っておられる方が、私たちにいくらでも多くの恵みを分かっちゃってくださると思います。でもその恵みは当然自分のためというよりですね、周りにいる人々のために広がっていく、まあそのような大きな、恵みだろうと思いますね。そのマザー・テレサが、生きてる頃、そのある人が質問したんですよね。この世にはこのたくさんの苦しんでいる人がいて、あなたの活動というのはごくごく小さくて世界の貧困を解決することはできないでしょうと。でもマザー・テレサは言ったわけですよね。その大海の中にスプーン一杯注ぐだけでも、注ぐと注がないで全然違う、小さな私たちにできることをすることが大事なんだと。マザー・テレサの捧げた、生涯を対してで捧げた、それがレプトン銅貨2枚っていう小さなことかどうかわからないですけど、でも彼女がそういうことを捧げたんで、多くの人がその心に感動してマザーに習って、多くの善意ある行動を取ったのは間違いない。 彼女の小さな捧げが多くの人に恵みをもたらして、いろんな人の心を、まあ、未だに動かしているってことは、まあ、事実だと思います。私自身もホームレスの活動をやってた時期がありますけれども、マザーテレサのきっかけで来たっていう人何人もいましたけど、クリスチャンじゃない人ですけどね一人の人が本当に自分自身の全てを捧げるならば、神様はその捧げに応えて豊かな恵みをその人だけじゃなくて多くの人にくださるというふうに思いますね。で、私たちはそのような恵みの世界を実際のところは生きてるわけですから、自分のこう小さなことでケチケチしたり、これが足らんとかあれが足らんとか、まあ、そういう気持ちだけでいくならば残念だと思いますね。私たちは大金持ちの神様の子供ですから、実は何でも分かっちゃってくださる神様は私たちにその神様の大きな恵みに生きていけるように、まあ、実際の捧げるものは小さいものだとしても寛大なですね、神様の大きな心を私たちの心に刻んで、そしてまあ小さな、私たちの日々のことはごくごく一人一人小さなことだと思いますけど、神様の大きな心を持って日々の小さなこと一つ一つを大切に心を込めて行っていくことができるように、まあ、このミサでお祈りしたいと思います。